冬の金魚。著者、岡本喜堂。翻訳者、ガーネット。1。5月の初めに赤坂を訪ねると、半七老人は格子の前に立って冷え巻き瓜の荷を冷やかしていた。私の顔を見ると笑いながら会釈して、その冷え巻きの一鉢を持って家へ入って、ばあやに言いつけていくらかの代を払わせて、自分は先に立って私をいつもの横六畳へ案内した。急に夏らしくなりましたね、と老人は青々した小さい鉢を縁側に置きながら言った。しかしこの頃は何でも早くなりましたね。新暦の5月の初めにもう冷え巻きを売りに来る。納屋の声も4月の末から聞こえるんだから驚きますよ。ゆうべも一継ぎの五縁日に行ったら金魚屋が出ていました。人間の気が短くなってきたから、誰も彼も競争で早く早くと焦るんですね。私どものような昔者の目から見ると、これでも昔は気の短い方だったんですがね。むやみに息ぜわしくなって回り道路の追っかけっくらを見せられているようですよ。この文では今にお正月の床の間に金魚鉢でも飾るようになるかもしれませんね。いや、今の人のことばかり言っちゃいられません。昔も寒中に金魚を眺めていた人もあったんですよ。天水桶にでも飼っておいたんですか、と私は聞いた。いや、天水桶の金魚は珍しくもありません。大きい天水桶ならば底の方に沈んで寒い間でもしのいでいられますからね。今日では厚いガラスの入れ物に飼って日当たりのいいところに出しておけば冬でも立派に生きています。しかし昔はそんなことをよく知らないもんですから、ビードロの入れ物に金魚を飼うなんて贅沢な人も少なかったようです。たまに会ったところで、それはやっぱり夏場だけのことでした。ところがまたいろいろなことを考え出す人間があって、寒い時にも金魚を売るものがある。それは湯の中で生きている金魚だと言うんだから珍しいわけですね。文化文政の頃に流行って一旦廃れて、それがまた江戸の末になってちょっと流行ったことがあります。所詮は一時の珍しいもの好きで長くは続かないんですが、それでも流行る時にはバカに高い値段で売り買いができる。例のおもとやうさぎと同じわけで、理屈も何もあったものじゃありません。そうそう、その金魚ではこんな話がありましたよ。お玉ヶ池の伝説は昔から有名であるが、その旧跡は定かでない。地名としては神田松江町のあたりを総称して俗にお玉ヶ池と呼んでいたのである。その地名が人の注意を引く上に、そこには大久保四仏や柳川誓願のような詩人が住んでいた。桑形敬斎や山田芳秀のような画家も住んでいた。 激剣家では俗にお玉ヶ池の先生という千葉周作の道場もあった。それらの人たちの名によってお玉ヶ池の名は江戸時代にいよいよ広く知られていた。これはもちろんそれらの人々と肩を並ぶべくもないが、俳諧の総称としては相当に知られている松下庵鬼月というのはやはりこのお玉ヶ池に住んでいた。この辺は昔の大きい池を埋めた名残と見えて、そこらに小さい池のようなものがたくさんあった。鬼月の庭にはカエルも住んでいられるくらいの小さい池があって、本人はそれがお玉ヶ池の旧跡だと称していたが、どうも信用ができないという噂が多かった。彼はその池のほとりに小さい松を植えて松下庵と号していたのであるが、その点を越えに来る者も相当あって、俳諧の総称としてはまず人並みに暮らしていた。弘化三年11月の半ばである、しぐれという題で一句欲しいような曇った日の昼過ぎに、34、5の痩せた男が鬼月宗匠の机の前に黒い顔を突き出した。お前さんに少しお願いがあるんですがね。彼は道具屋の宗八という男で、掛物や色紙短冊も多年取り扱っている商売上の関係から、ここのうちの角をたびたびくぐっているのであった。鬼月は机の上にうず高く積んである徘徊の勘を少し肩寄せながら微笑んだ。宗八さんのお願いではまた何か掘り出し物の売り込みかね。お前さんのものはこの頃どうも筋が悪いと言って、どこでも評判が良くないようだぜ。ところがこれは大丈夫。証明まがいなしの折り紙付きという代物です。少将、まあご覧ください。風呂敷を開けてもったいらしく取り出したのは、芭蕉の枯れ枝にカラスの止まりけり秋の暮れの短冊であった。それが本物でないことは鬼月にも一目で分かった。もう一つは企画の筆で、15から酒飲み染めて今日の月の短冊で、これには鬼月も少し首を傾けたが、やはり疑わしい点が多かった。鬼月は無言で2枚の短冊を宗八の前に押し戻すと、その顔つきで大抵察したらしく、宗八は失望したように言った。いけませんかい。はは、大抵こんなことだろうと思った。承知していながら追っかぶせようというのだから罪が深いと、鬼月は取り合わないように笑っていた。どっかへお世話は願えないでしょうか。鬼月は黙ってかぶりを振った。困ったなと宗八は頭をかいていた。企画の方もいけませんかしら。どうも難しい。やれやれと宗八はつまらなそうにしまい始めた。ところでもう一つご相談があるんですがね。今度の相談は例の金魚で、寒中でも湯の中で生きている朱金のつがいがある。 それをどこへか売り込む口はあるまいか。売り手は2匹8両2分と言っているのであるが、2分は確かに負ける。8両で売り込んでくれれば宗匠にも2両のお礼をするというのであった。喜月はまた笑った。お前も欲が深い男だ。商売のほかにいろいろの儲け口を合わせるのだな。世が悪くなりましたからね、本業ばかりじゃ立ち行きませんよ、と宗八も笑った。ねえ宗匠、この方はどうでしょう。それは喜月にも心当たりがないでもなかった。その金魚が本物ならばどこへか世話をしてやってもいいと答えると、宗八は急に顔の色を直した。ありがたい、ぜひ一つお骨折りを願います。売り主も大事にしているんですから、その買い手が決まり次第持ってきてお目にかけます。この頃の相場としてメスオス2匹で8両ならば安いものです。10両から14、5両なんていうバカバカしい飛び値がありますからね。流行り物というものは不思議ですよ。まったく不思議だね。話が済んで宗八が帰りかけると、出会い頭に17、8の小綺麗な女が帰ってきた。彼は女中のおようであった。喜月は今年46で、5年前に妻を失ったので、その後は女中と2人暮らしである。おようは千住の生まれで、女中奉公している女としては顔や形も尋常にできているので、主人が独り身であるだけに近所でもとかくの噂を立てるものもあった。宗八も時々に彼にからかうことがあるので、今日も下駄を履きながら言った。いやあ、お部屋様お帰りだね。若い者にからかってはいけない、と喜月は後ろから真面目に言った。宗八は首を縮めて早々に門を出た。外にはもう雨が降り出していたが、お葉は傘を持って行けとも言わなかった。宗八が横丁の角を曲がったかと思うところに、しぐれは音を立てて降ってきた。